お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録11章3節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録11章の学びをしていますが、11章の3節。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て1260日の間予言する。ここには、彼らは荒布を着て1260日の間予言すると書かれています。二人の証人の重要な特徴は、彼らが誰であるか、ということではなく、彼らが現れるそのタイミングです。これは大患難の前半でしょうか、それとも後半でしょうか。前半の方が本文にもっと正確に合っているように思います。なぜなら彼らは、獣が現れるまで証をし、その後殉教するからです。またここには、荒布を着てと書かれていますが、この衣装は恵みの時代よりも立法の時代にふさわしい衣装です。エリアにもバプテスマのヨハネにもふさわしい服装だと思います。黙示録11章の4節から5節。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの燭台である。彼らに害を加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て、敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この箇所、マギー博士は次のように訳しています。彼らは地の主の御前に立っている二本のオリーブの木であり、二つの燭台である。そしてもし誰でも彼らを傷つけようとするなら、彼らの口から火が出て、彼らの敵を滅ぼす。そしてもし誰でも彼らを傷つけようとするなら、このようにして殺されなければならない。ここに書かれているすべてのことは、旧約聖書を連想させます。日本のオリーブの木はすぐに、ゼカリア書4章の幻を暗示します。そこでは、燭台は二人の人、ヨシュアとゼルバベルのことでした。彼らは聖霊によって克服できないような困難に立ち向かう力を与えられました。その力がどこから与えられたかは、次の言葉の中に説明されています。ゼカリア書4章の6節。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。大患難時代の間にも聖霊はそこにおられます。黙示録のこれらの二人の証人は、暗闇の力に対抗する光です。彼らは天から火をもたらす奇跡的な力を与えられ、また聖霊に満たされています。ここでもまた、この証人が誰であるかという暗示は、エリアに強く傾いているように思います。例えば、第一列王記18章の38節には、このように書かれています。すると、主の火が降ってきて、全焼の生贄と、焚き木と、石と、塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。また、第二列王記1章の10節にも、このように書かれています。 エリアはその50人隊の長に答えていった。もし私が神の人であるなら、天から火が下ってきて、あなたとあなたの部下50人を焼き尽くすだろう。すると天から火が下ってきて、彼とその部下50人を焼き尽くした。またバプテスマのヨハネは、マタイ3章11節で、火によってバプテスマをお授けになるメシアの権威と力についてこのように宣言しています。マタイ3章の11節。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。この二人の証人は自分たちの使命を達成するまでは不死身であり、すべての攻撃に対して免疫があります。すべての神の人が、神様がその人たちを通してご自分の目的を達成されるまでは決して死ぬことはないということを知ることは大きな励ましです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何回かのがんの手術と他の肉体的な問題を抱え、当時私は自分の信仰が試みられ、正直なところ、自分が生き残れるかどうか首をかしげた時もありました。でも私がこの5年間、スルーザバイブルのラジオ番組を取り終えることができるようにと、私自身も神様に祈り、また他の人たちにも祈ってくださるように頼みました。そして神様はその祈りに確かに応え、私の命を支えてくださったのです。すべて神の人は、神様がその人たちの務めを終えさせられるまでは、決して死ぬことはない、ということは、私たちクリスチャンにとって大きな慰めです。そして神様があなたの務めを終えさせられたとき、神様はあなたをこの地上から取り去られるのです。黙示録11章の6節。この人たちは予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を血に変え、その上思うままに何度でもあらゆる災害をもって地を打つ力を持っている。この箇所をマギー博士は次のように訳しています。この人たちは彼らが予言している日々の間、雨が降らないように天を閉じる権威、ギリシャ語でエクスーシアを持っている。そして彼らは水を支配し、それを血に変える力とあらゆる災害をもって彼らが望むだけ頻繁に地を打つ力を持っている。ギリシャ語のエクスーシアという言葉には力という意味があります。この二人の証人たちは無限の権威を与えられています。彼らは地上に雨を降らせることを支配し、水を血に変えることができます。これは確かに私たちにエリアとモーセの両方を思い起こさせます。この説によってある人たちは、雨を差し止めたエリアとエジプトに数々の災害をもたらしたモーセが、この二人であると決断してきました。彼らの推測はなかなか良い視点を持っているかもしれませんが、この二人の証人たちについて、いろいろな人たちが様々な意見を述べていますが、しかし彼らの意見はあくまでも憶測に過ぎません。またここには、地を打つと書かれていますが、彼らはキリストが帰って来られる時と同じ力を与えられています。黙示録19章の15節にはこのように書かれています。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた 万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。また、あらゆる災害とは、モーセがエジプトに課した災害を暗示していますが、ここでの災害はエジプトだけではなく、領域がもっと拡大していますから、災害の数ももっと多いはずです。また、思うままに何度でもという言葉は、神様がこの誠実なしもべたちに置いておられる信頼を明らかにしています。神様は私たちをこのように信頼することはできません。例えば私たちの一部はお金のことで神様に信頼されていないと思います。また神様は権力のことで私たちを信頼してはおられません。ですから神様はある一定の時が過ぎると、その人をその職務から取られるのです。なぜなら神様は権力のことで人間を信頼することはおできにならないからです。私たちの多くが権力を持っていないのは良いことなのです。黙示録11章の7節。そして彼らが証を終えると、底知れぬところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。証人たちは自分たちの証を終えます。州の半ばに力を持ちつつある獣であり、罪の人である反キリストが最初にローマ帝国を復興させます。それから彼が世界中を自分の支配下に入れたとき、反キリストはためらわずにこの二人の証人に勝って彼らを滅ぼします。その時には反キリストは一旦そのようにすることを許可されます。これはひとときだけの光に対する暗闇の勝利、義に対する悪の勝利、天国に対する地獄の勝利、そして神様に対するサタンの一時的な勝利です。なぜなら神様はこの時期にサタンを野放しにされるからです。しかしこの証人たちはこのような中でも自分たちの名前にふさわしい生き方をします。英語の殉教者という言葉はこの証人というギリシャ語のマルトゥースという言葉から生まれました。黙示録11章の8節。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの主もその都で十字架につけられたのである。この人たちは身分相応の葬儀をしてもらうことはありません。このことはその時代の薄っぺらな露骨で冷酷な野蛮さを明らかにしています。死体または残骸という意味で使われている言葉は、この世が二人の証人たちに対して抱く軽蔑と憎しみを表しています。彼らの遺体は動物の死骸のように扱われるのです。また大きな都とありますが、これはエルサレムです。またイザヤは、イザヤ書一章の十節で、エルサレムをソドムとゴモラになぞらえています。イザヤ書一章の十節。聞け、ソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよ、ゴモラの民、私たちの神の御教えに。またエルサレムはエジプトとも呼ばれています。なぜなら当時の世界は社会的政治的にエジプトの生活様式の中に埋没してしまっていたからです。この町は最終的に彼らの主もその都で十字架につけられたのであるという悲しい呼び名のゆえにエルサレムであることがわかります。黙示録11章の9節。諸々の民族、部族、国語、国民に属する人々が三日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることを許さない。 キリストが十字架にかけられた後、ピラトでさえも主の友人たちが遺体を取り下ろして立派な埋葬をすることを許可しましたが、この二人の証人に関してはそうではありません。要は彼らが死んだと聞いてびっくりし、一部の人たちは懐疑的になります。明らかにこの将来の世代には、テレビカメラに相当する何かがあって、衛星が映像を世界に運ぶのかもしれません。それで全ての場所にいる人々が、この人たちの様子を3日半の間見つめることができるのです。神様を認めない社会の病的な好奇心によって、人々は恐れかしこんでこの死体を見つめる機会を楽しみます。これは堕落した世が自分たちと自分たちの邪悪なやり方を告発したこの人たちの上にぶちまける最悪の侮辱です。聖書の御言葉にはそれらしいことは書かれてはいませんが、おそらくこの証人たちは自分たちがやがて蘇ることを予告したのかもしれません。人々はただ彼らの死体を置いたままにしてカメラを回し続けることを決定します。すべてのテレビ局が自分たちのカメラをこの死人たちに向けると思います。黙示録11章の10節。また地に住む人々は彼らのことで喜び祝って互いに贈り物を贈り合う。それはこの二人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。二人の証人たちの死によって世界中の人がお祭り騒ぎをします。ニューウェル博士はこの時の世界的なお祭り騒ぎを次のように説明しています。今人間の心の秘密が暴露される。それは恐ろしい、発狂した、非人間的な、地獄のような、薄気味の悪い歓喜である。またここには、互いに贈り物を贈り合うと書かれていますが、これは表面では素敵な行事のように見えても、これは悪魔のクリスマスであることを暗示しています。残念ながら現代のクリスマスのお祝いは、キリストの誕生からどんどん離れて行き、どんどん異教に近づいていっています。そして終わりの時には、クリスマスがクリスチャンに反対するものになる日が来るのだと思います。ここには、キリストがベツレヘムでお生まれになったお祝いの代わりに、反キリストが行ったお祝いが書かれているのです。この二人の証人の遺体に何かが起こります。黙示録11章の11節。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々は非常な恐怖に襲われた。世界がこの証人たちの死を歓声を上げて祝い、そしてテレビカメラが彼らに焦点を合わせている間に、証人たちは自分の足で立ち上がります。そしてすべてのテレビ局は自分たちが彼らにカメラを向けていたことを後悔します。なぜなら彼らは実際に目の前で起こった通りの現実をそのまま報道したくはなかったからです。ここでは、よみがえりを意味する聖書的な言葉が使われています。ギリシャ語のヒステイミーという言葉で、これは立ち上がるという意味があり、確かに彼らは全世界の人々が見ている前で立ち上がったのです。そしてこの証人たちは第一の復活の一部である大観難時代の生徒たちの中にいるのです。黙示録20章の4節から6節にはこのように書かれています。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに 首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。黙示録十一章に戻りますが、十二節。その時二人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。彼らは天に引き上げられます。十一節には、二人の証人のよみがえりが書かれています。十二節には、二人の証人の昇天が書かれています。そして栄光の雲は、キリストの昇天と再臨にも関係しています。さて、私たちは六つ目のラッパが吹き鳴らされるのを聞きました。そして私たちは6つ目と7つ目のラッパの間の間奏の中にいます。これは災いのラッパであり、第二の災いは6つ目のラッパと関係しています。第二の災いは大きな地震です。黙示録11章の13節。その時大地震が起こって、都の十分の一が倒れた。この地震のため、七千人が死に、生き残った人々は恐怖に満たされ、天の神を崇めた。ここで殺された者たちの人数は、すでに殺された者たちに付け加えられなければなりません。最初に世界の人口の四分の一が殺され、その後に世界の人口の三分の一が殺されました。そうすると、全人口の二分の一以上になります。そして今、さらに七千人が殺されます。主イエスが、マタイ二十四章の二十二節で、次のように言ったのも決して不思議ではないのです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は二人の証人が予言する期間というテーマで、黙示録11章3節から13節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。